東京都議会広報課発行
声の都議会だより。
平成23年11月19日発行第294号です。なお今回の都議会だより墨字版は表紙に文京区にある六義園の紅葉の写真を掲載しています。
なお都議会だよりの発行は東京都議会広報課郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 電話0353207126ファックス0353881779ホームページアドレス http://www.gikai.netro.tokyo.jp/また東京都庁の代表電話は0353211111です。
平成23年第3回定例会の概要。平成23年第3回定例会は10月7日に決定された11日間の会期延長を含め9月21日から10月18日まで28日間の会期で開催されました。初日は石原知事の所信表明が行われました。知事は現場から具体的な施策を着実に実行することで日本再生の端緒を開くとし、電力の安定供給に向けた独自の取り組み、防災力の向上、経済の再生、被災地支援、オリンピック・パラリンピック招致などについて述べました。その後名誉都民2人の選定について同意議決されました。9月28日、29日には各会派等の18人により防災やエネルギー対策などを中心に都政全般に対する知事等への代表一般質問が行われました。そして29日の質問終了後、知事提出議案21件が所管の常任委員会に付託されるとともに平成22年度の各会計歳入歳出決算と公営企業各会計決算がそれぞれ設置された特別委員会に付託されました。また人事案3件が同意議決されました。9月30日から10月5日までの間は各常任委員会が開かれ付託議案の審査等が活発に行われました。最終日の10月18日には鈴木貫太郎議員が副議長を辞任し新副議長に友俊春久議員が選ばれました。また議長不信任決議が提出され可決されました。次に東京都都税条例の一部を改正する条例等知事提出議案21件が各委員会の報告の通り原案可決されたほか追加提出された人事案2件が同意議決されました。続いて私学支援に関する意見書等意見書7件と第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議が可決、新銀行東京と築地市場の移転再整備に関する2つの特別委員会の継続調査が否決され閉会となりました。では新副議長就任挨拶です。第39代副議長友俊春久、足立区選出公明党。この度第39代東京都議会副議長に就任いたしました友俊春久でございます。私は東日本大震災の教訓を踏まえ東京が高度防災都市を目指し平和と繁栄と環境に貢献する都市として世界のモデルとなるよう全議員の英知を結集し技術革新地球環境の変化等が生む諸課題を解決し魅力あふれる東京の実現に全力を尽くしてまいります。都民の皆様にはご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお略歴は次の通りです。都議3期を平成13年7月から現在、環境建設委員会委員長を平成17年8月から18年10月まで、 都議会公明党副議員団長を平成21年7月から23年10月まで務めました。
さて続きまして審議した案件とその結果を申し上げます。本定例会に提出された案件のうち市議提出議案は条例9件可決、契約9件可決、事件3件可決、人事7件同意、決算2件継続審査。一方、議員提出議案は、意見書7件可決、決議2件可決となりました。それから、決定した請願、陳情は次の通りです。請願2件、うち不採択2件、陳情11件、うち一部採択1件、不採択10件です。そして、可決した主な案件です。東京都名誉都民の選定。東京都名誉都民条例に基づき、知事から次のお二方が提案され、同意しました。では、継承省略して申し上げます。小野隆史、80歳。元体操選手、公益財団法人日本スポーツクラブ協会相談役。水木しげる、89歳、漫画家。以上のお二方です。東京都都税条例、一部改正。東日本大震災に対処するための法律の施行等に伴い、所要の改正を行うものです。
代表質問。それではこれから9月28日に行われた代表質問の要旨をお伝えします。なお質問答弁部分の年または年度は平成を省略して申し上げます。
民主党益子博樹、巨大地震災害の暫定想定を行え、2020年五輪招致の意義とは。防災について、1、マグニチュード8級地震の再来を想定し、国の長期評価に直しに先駆け、暫定想定を行い、防災への確固とした姿勢を示せ。
専門的知見を有する委員で、と防災会議地震部会を開催し、被害想定見直しに着手。
2、安全性に配慮し、帰宅困難者一時待機施設を多く確保すべき。
国、自治体や経済団体等と帰宅困難者等対策協議会を発足。待機施設確保策を検討。
3、大震災の事例から災害時要援護者支援策が実際機能するか把握、検証が必要。
震災の教訓を踏まえ、現状や取り組みを改めて把握し、対策推進を働きかける。
環境・エネルギー政策について。1、党独自のエネルギー総合計画の策定が必要。知事の所見は。
都に求められることは計画づくりでなく、実効性ある具体策を早急に実行すること。独自の取り組みを進め、環境エネルギー政策を牽引。
2、地域分散型発電機導入の積極的推進を。
分散型発電ワーキンググループを設置し、すでに具体的検討を開始。
3、地域冷暖房施設の発電機能の導入に後押しを。
エネルギー有効利用計画制度を活用し、事業者との調整を進め、地域エネルギー特性に応じた施設を整備。
医療政策について。1、東京都がん手帳がすべての地域で活用され、より多くの地域医療機関の参画を確保するよう取り組め。
がん診療連携拠点病院等で、地域医療機関対象の説明会を開催。医療機関等への活用マニュアルも作成。今後も連携強化。
2、どの病院、どの医師でも緩和ケアが受けられるように取り組み強化を。
これまで診療支援や研修を実施、今年度は医療従事者都民対象シンポジウムを開催。
3、 都がん対策推進計画の進捗状況に照らして計画等の見直し、強化拡充が必要では、
達成状況は着実に改善、引き続き施策を実施し、国の計画見直しを踏まえ、都のがん対策推進を検討。
犯罪被害者支援について、1、条例を制定し、被害者支援の充実を進めよ。
被害者の切実な思いに応え、具体的支援が必要、実行ある施策を現場で積み上げる。
2、性犯罪被害者ワンストップ支援センターを設置し、総合的支援を行うべき。
国の検討状況等を見据え、被害者のニーズに応える支援に必要な検討を行う。
オリンピック招致について、1、2020年招致の意義は何か。
開催という共通の夢に向かって進む国民の意思が必ず日本の再生の原動力になる。
2、国際世論を動かす理念を掲げ、国内外に浸透させねばならない。所見は、
スポーツの力を日本開催で感謝の念を持ち世界に示す。国やスポーツ界、経済界が一体で国内外に浸透を図る。
3、都負担費用が民間資金を上回らぬようにすべき、招致活動経費財源区分の所見を。
前回、招致活動経費から半減も可能。招致委員会への都費負担なし。
4、広告代理店一社体制は問題。契約改善をどう図るのか。
分野ごと分割発注等、効率化や透明性確保を図る。
5、2016年招致活動借入金の今後の対応は。
理解を求め、ノウハウ等を活用することで、効率的、効果的執行に努め、招致経費を確保しつつ、借入金も返済できる。
自民党、鈴木昭正。放射能対策に一丸で取り組め。スポーツの力で復興の後押しを。新内閣への権限について、知事が込めた思いは。
首都の知事として強い危機感に立ち、現場を踏まえて緊急になすべきことを権限した。日本再生に向けて速やかに行動して、都民、国民の不安を振り払ってもらいたい。
10年後の東京計画について、今回の改定に向け、区市町村からの要望をどう生かしていくのか。
少子高齢社会への取り組みや防災力強化等、多くの要望を検討し、計画に反映する。
木造住宅密集地域について、改善に取り組むべき。
様々な施策を総動員し、延焼遮断帯となる道路整備や建物の不燃化を重点的に進める。
放射能対策について、1、今後の取り組みは、
モニタリングポストや検査機器の増設等、具体的施策を拡充するとともに、組織横断的な連携体制を一層強化していく。
2、食の安全、安心確保は、
検査体制の一層の充実や正しい情報提供により、安全安心確保に努める。
3、学校における安全性は、
放射線量の測定結果等で校庭等の安全確認を行う等、継続的に対策を実施する。
エネルギー政策のあり方について、基本認識は、
自立分散型エネルギー源導入等、具体的行動で国の電力供給体制を変える突破口とする。
アジアのヘッドクォーターについて、実現へ決意は、
総合特区制度や都市再生制度を活用し、世界中から人、物等を引き寄せ、東京を発展させる。
ヤンバダムについて、国は建設案が最も有利との評価案を示した。本体工事に着手すべき。
ダムの中止宣言から2年間、無駄な時間が費やされ、国は責任を放棄。9月26日に担当大臣に早期完成を強く申し入れた。
円高対策について、 中小企業に大きな痛手、所見は
国に総合的手立てを講じるよう強く求め、その重層的施策を講じることにより中小企業を全力で支え、東京の産業を維持発展させる。
商店街支援について、1、買い物弱者に対応する取り組みを支援すべき。
実態調査結果を踏まえ、区市町村と協力し支援するモデル事業を検討。
2、後継者育成支援のあり方は。
負担軽減等後継者育成確保の具体的支援を検討。
介護保険制度改正について、1、基本的考えと取り組みは。
高齢者が住み慣れた地域で生活できる施策の推進が重要。サービス基盤を整備検討し、第5期高齢者保険福祉計画に盛り込む。
2、財政安定化基金は中長期的視点で活用を。
増大する介護ニーズに対応するため、サービス基盤整備等に有効活用していく。
都立高校改革について、真に社会人として自立した人間を育成するため着実に進めるべき。
広く都民の声を聞きながら育成すべき生徒像を明確にし、教育内容の充実に取り組む。
オリンピック招致について、知事の基本的考えは。
復興と再生に必要なものは国民が一つになれる夢を持つこと。復興を遂げた日本の姿を世界に披靡するため、招致を勝ち取りたい。
25年冬季国体について、被災地復興支援の取り組みを交えて都が開催することは大変意義がある、所見を。
スポーツを都民に普及させる絶好の機会、また一部競技の被災県開催は活力を取り戻す有効な取り組み、開催に向け検討を進める。
公明党、小磯義彦。日本が誇る最先端技術の活用、防災力強化し都民の安全確保。都市再生空洞化対策について、1、最先端技術を活用し都市づくりを進めよ。
日本の技術は最高水準、大いに活用。
2、総合特区活用の効果は。
外国企業による投資は優れた経済資源を呼び込み、東京の経済を活性化。
3、産業空洞化への所見は。
下請け企業に深刻な影響、先端技術を磨き確固とした力を養うことが重要、とは技術向上等支援。
4、ビジネス拠点として魅力を発信し中小企業をサポートせよ。
セミナー講習開催等で魅力発信。
5、ロボット産業育成にサポートを。
技術の実用化へ資金面等でサポート。
防災対策について、1、防災船着き場を避難誘導ルートとして活用せよ。
運用主体の区と調整を図り検討。
2、防災活用を視野に入れた東京より北す計画の今後の取り組みへの見解は。
避難経路案内等の活用検討。
ドクターヘリについて、1、他県から参集するドクターヘリによる人命救助拡充を。
関係機関と調整し具体的運用計画を検討。
2、緊急時に離着陸できる場所を確保せよ。
機動性を発揮できるよう関係機関と連携し、緊急時離着陸場所の拡充に取り組む。
3、災害拠点病院のヘリポートの夜間照明を早急に整備すべき。
補助制度を活用し整備を働きかけ、新たにヘリポートを設置する病院にも支援。
被爆医療について、診療等を行える機関を都が指定を。
国に緊急被爆医療体制整備を提案要求。専門的治療に備え医療機関と連携。
食の安全について、肉牛の全頭検査の体制整備を。
新検査機器導入等で体制充実。
都営住宅について要件を緩和しエレベーター設置を。
設置の必要性が高まる。居住者全員の同意を原則としつつ弾力的運用を図る。
福祉施策について1、養育家庭の支援を。
児童相談所の支援を一層充実し、里親支援機関事業でも支援充実に向け検討。
2、施設等で育つ子どもへ自立支援を。
児童養護施設等の退所後まで支援を充実。
3、都立高校入試での ICT 機器使用が可能になるよう検討せよ。
ICT 機器を活用することで生徒が能力を一層発揮できる場合は導入を検討。なお、ICT とは、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略で、コンピューターや情報通信ネットワークのことです。
日本共産党、大山智子。放射能被害から命と健康を守れ。防災福祉の東京へ全力尽くせ。放射能対策について、区市町村と協力し、保育園、幼稚園、小中学校等も必要な除染を行うべき。
国の検討会の議論を踏まえ検討する。
エネルギー対策について、1、核のゴミを完全処理する技術を人類は持たない。この事実を知事は否定したが、根拠は、
廃棄物を含め適切に管理し原子力を活用することは可能。産業経済に不可欠なエネルギーをどう確保するか冷静に見極めるべき。
2、設備リース方式等初期投資の負担を抑え太陽光発電を大量普及すべき。
国内外の先進事例も参考に一層の導入促進策の構築に向け検討を進める。
防災対策について、1、自助・共助を強調する前に、行政主体の予防対策が要だが、認識は、
今後も自助・共助・公助のバランスの取れた現実の教訓に立脚した対策を講ずる。
2、木造住宅密集地域の約13万棟をどう耐震化するか。
講演会等で住民に危険性等を伝え、建て替えによる耐震化等に取り組む。
オリンピック招致について復興の目標になることを知事は綺麗事と明言した。謝罪すべき。
裏の裏の裏があるドロドロした招致運動、綺麗事では勝てないことを言った。
以上、代表質問の要旨をお伝えしました。
一般質問。それではこれから9月29日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
民主党、松下玲子。自然の脅威に対しダムは有効か。ヤンマダムは工事中止の判断へ。地下水について、災害時を含め積極的な活用推進を。
今後とも地盤沈下や水質の動向に配慮し、可能な限り地下水の活用を図る。
ヤンマダムについて、1、治水の効果を発揮すると想定される雨量と雨の降り方は、
治水基準点の八田島地点で毎秒1万7千トンの流量を確保することを安全度の目標としている。
2、集中豪雨や最近の台風等の豪雨にも、ダムは機能すると考えているのか。
効果量を試算し、確実に治水効果を発揮することを確認済み。
3、建設予定地は地滑りの危険性等の指摘もある。安全性に対する考えは。
国は最新技術を用いて詳細な調査を行い対策を決めるとした。安全性は確保されると考える。
自民党、林田武。 多摩国体の開催機運盛り上げよ。多摩東西道路の整備を促進せよ。スポーツ祭東京2013について、オリンピック招致の力となる、どう開催機運を盛り上げるのか。
広報活動の充実、24年度予定の各競技リハーサル大会活用等で盛り上げを図る。
多摩の東西道路について、地域発展と防災性向上に向け、新青梅街道等道路の整備促進に見解は、
骨格幹線道路整備を重点に推進。
多摩水道について、1、東京水道完全一元化後の市長、市と町との連携は、
多摩水道連絡会を立ち上げ、強固な連絡協力体制を構築。
2、市長、市と町の防災倉庫等を存続させ、市長、市と町が応急給水を円滑に行えるようにすべき。
連絡会を活用し、調整。
民主党、斉藤敦史。放射線について戦略的な広報を。児童虐待した親へ必要な指導を。原子力発電について。知事の所見は。
経済成長にエネルギーをどう確保するかの問題。国は一刻も早く戦略を立てるべき。
放射線についての広報活動について。過去の新型インフルエンザでの実績との違いは、また今後起こりうる放射能災害等への広報活動は、
新型インフルエンザの際は行動計画やガイドラインが策定されていた。今後も状況の変化に応じ内容や時期等を検討。
児童虐待について、1、適切な保健医療に精神疾患の親をつなげよ。
保健所等と連携し医療機関への受診を働きかける。
2、虐待した親の支援・指導は、
児童精神科医等の指導の下でグループカウンセリングを実施。
公明党、吉倉正美。被害想定や対策をより実践的に。外国籍の生徒の高校受け入れを。災害対策について、1、帰宅困難者対策訓練はトリアージ等の医療訓練を加え、また複数駅で同時に実施を。
24年実施する訓練では、複数駅での実施や負傷者の救命救助訓練の実施等を検討。なお、トリアージとは災害時に治療や搬送の優先順位を決定することです。
2、消火栓から水を取り出す仮設給水栓方式で住民への直接給水を実現し拡大を。
関係機関と具体的運用方法の協議を進め、仮設給水栓方式の普及拡大を図る。
外国人生徒受け入れについて、24年度以降都立高校の在京外国人生徒対象の募集枠を拡大すべき。
24年度入学者選抜から都立田原高校で新たに枠を設置、今後募集枠のあり方を検討。
自民党、早坂義弘。緩和医療は人生最後の手助けに。 JR 阿佐ヶ谷駅周辺浸水対策は、がん終末期患者について、患者のクオリティオブライフと緩和医療に対する知事の見解は、
個々の人生観にもよるが、その人らしい人生を全うするための手立てになる。
都民の防災・危機意識の喚起について、生命と財産を守るため最も必要なのは強い危機感。見解は、
地震の怖さを伝え意識を喚起、一人一人が防災の担い手との自覚を高めてもらいたい。
JR 阿佐ヶ谷駅周辺の浸水被害について、都が進めている雨水貯留管の整備の進捗状況は、
24年度中の完成予定が予定を早め、今年度末に完成の見込み、全力で進める。
民主党、 浅野克彦。今後の福祉政策は自立を中心に、先入観持たせない教員の育成を、福祉政策について、今後の社会保障制度への所見は、
自助、共助、公助の仕組みにより誰もが自立できる社会を作らなければ、我が国は超高齢社会を乗り越えられず、確実に衰退する。
保育所について、保護者養育力向上の役割も果たせ、
各保護者の状況を踏まえ、助言や相談、今後も保育実施主体の区市町村を支援。
教育について、児童生徒が精神的に自立した大人になる教育をせよ。教員の育成について見解は、
教員に経験年数等に応じ研修を実施。
建築確認について、練馬区立小学校の完了検査二実施発覚を契機に、都内全自治体に調査・確認を。
区市と連携し、建築基準法令への適合性の確認により、建築物の安全を確保。
自民党、小宮案里。東京にしかできない災害対策を。時代を担う人材育成への取り組みを。災害対策について、1、都と連携して発災後の対応を行う地元企業が、都の契約制度で評価を得る仕組みを。
災害協定締結実績等を評価項目とする総合評価方式を小規模工事に導入検討。
2、安全とライフライン確保のため無電柱化を。
計画延長に対する地中化率 30% を3カ年で 40% に引き上げを目指す。
3、都道のアンダーパスの冠水対策は、
排水設備設置済み、今年度末に警報設備設置完了。なお、アンダーパスとは、主要幹線道路や鉄道等と立体的に交差する道路で、前後に比べて、道路の高さが局部的に急低下している箇所のことです。
教育再生東京円卓会議について、所見と取り組みは、
具体的改革案を導き出し、戦後教育の宿和を打破すべく、東京から新しい議論を巻き起こす。なお、教育再生東京円卓会議とは、従来の制度や常識、慣行にとらわれずに、今後の教育のあり方について議論することを目的として設置した各界の有識者で構成される会議のことです。
民主党、上野義弘、東京都国民保護計画の再点検を。外国人児童生徒への指導取り組みは、東京都国民保護計画について、1、取り組みと今後の見直し等は、
大規模テロ等を想定した訓練や危機管理研修の実施等を今後必要に応じ見直す。なお、東京都国民保護計画とは、国民保護法と国民の保護に関する基本指針に基づき、武力攻撃事態等において都民等の生命財産等を保護し、生活や経済への影響を最小とするために体制を整備し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施することを目的とした計画のことです。
2、外国からの軍事攻撃に対処する体制を整えてこそ、都民を守ることができる。決意は、
武力攻撃等から都民を保護することは重要な責務。国等と連携し、取り組みを着実に推進する。
外国人との共生について、1、外国人児童生徒に日本社会への適応を促す指導を行うべき。
児童生徒が日本語を学ぶためのテキストや教員向け指導資料等で指導を充実。
2、外国人問題は様変わりしつつある。知事の所見は、
善良な友人として受け入れるには条件をつけ、社会ルールを守ってもらうべき。
公明党、斉藤康弘。 自転車政策の総合的な再構築を、大規模ながらの安全面規制強化を、自転車政策について総合的に再構築し、責務と政策目標が明らかな東京都自転車条例を策定すべき。
自転車総合政策検討委員会の検討結果を踏まえ、総合的政策構築に取り組む。
高齢者の居住安定確保プランについて、法改正や諸計画の見直し等の状況変化を踏まえ、改定が必要。
法改正や次期高齢者保健福祉計画等の策定状況を踏まえ、改定に向け検討。
より増敷地の大規模ながらについて、規制をすり抜け建設が進む。条例改正を含め、防災面から規制強化を。
安全上、防火上の観点から調査し実態を把握。完成後の適正管理も指導を徹底。
民主党、滝口学。観光、東京の成長戦略の柱に、中小企業の知的財産を保護せよ。観光振興について、1、観光を産業振興の成長分野に。
新たな観光資源開発とともに、東京の魅力を生かしたシティセールスを展開する。
2、アジア市場からどのように観光客を呼び込むか。
震災以降、正確な情報発信等を図り、旅行事業者の招聘等、商品増税や販売につながる取り組みを強化。
3、成田の都内への玄関口は日暮里。外国人旅行者受け入れ体制整備をどう進めるか。
広域的観点から利便性等の向上を図っている。今後さらに充実を図る。
知的財産保護について、中小企業がノウハウ、知識を習得するとともに、コスト負担軽減を図るべき。
知的財産総合センターでセミナー等を実施、出願費用の一部助成等を実施。
自民党、菅統一。木密地域不燃化へ意識啓発を。浸水被害軽減に向けた取り組みを。木造密集地域対策について、不燃化を進める上で意識啓発を行う必要があると考えるが、所見は。
防災専門家や被災体験者を招いた講演会を地域地域で開き、住民の危険意識を喚起。
被災地支援について、今後の被災地及び都内で避難生活をされている方々への支援の取り組みは、
職員派遣や被災地の物産展開催、行政情報提供や交流会開催等、きめ細かく支援。
浸水対策について、浸水被害が発生した板橋区大谷口北町地区や成増地区の今後の浸水対策は、
バイパス管設置や雨水マス増設等、板橋区内の浸水被害軽減に着実に取り組む。
民主党、伊藤正樹。海底資源開発で当初進行を。公文書館へ文書引き継ぎ強化を。海洋政策と当初進行について。1、当初進行のためにも将来有望な海底資源開発を検討すべき。
領土を守り、そこに眠る可能性を引き出すかは、国が責任を持ち進めること。国が腰を上げれば、とも協力することはやぶさかでない。
2、各局施策を結びつけ、総合的な当初進行を。
島々の潜在的魅力を引き出し活用。財産として守り育て特性を生かした振興を行う。
公文書の管理について、1、長期保存文書の引き継ぎ率は低く、各局で差がある。所見と取り組み強化は、
事業性質等で相違が生じる。説明会開催等で適切な引き継ぎを促進。
2、 更新時期を迎えた公文書館の今後の整備は、
利用者の利便性や保存文書量推移等を考慮し検討。
生活者ネットワーク未来、山内玲子。保健所等に放射能測定器設置を、社会的事業の担い手に支援を。放射能対策について、保健所等で食品に含まれる放射能を測定できるよう機材購入への支援を。
区市町村の検査機器整備には都設置の消費者行政活性化基金の活用が可能。
介護職員等の短吸引研修について、都の取り組み状況は、
講師養成等関係機関と調整。
社会的事業について、様々な角度からの支援を。
賃借料を抑えたスペースを貸し出し、ノウハウを提供する専門家を配置する支援を実施。なお、社会的事業とは、少子高齢化や環境等様々な社会的課題をビジネスとしての事業性を確保しながら解決しようとする活動のことです。
無所属自治市民福士よし子。原発依存体質から脱却するエネルギー政策を進めよ。エネルギー政策について、1、TPS との契約をより多くの施設に広げ、統一的なマニュアル等を。
入札参加条件として、グリーン電力購入マニュアルを整備し、20年度から運用。なお、TPS とは、パワープロデューサー&サプライヤーの略で、一定規模以上の電力使用者からの需要に応じ、一般電気事業者が維持・運用する電線路を介して電気を供給する特定規模電気事業者のことです。
2. CO2 以外に放射性物質の影響も考慮した電力調達を検討し、国へも申し入れるべき。
影響の客観的評価は現実的ではなく、検討はない。
オリンピック招致について、再挑戦は任務を審査するとのことだが、どのような形でするのか。
オリンピックは国民が一つになって、日本復興・再生に取り組むきっかけともなる。スポーツ界等の要請等を踏まえ、立候補を決定、支持拡大するよう理解促進を図る。
以上、一般質問の用紙をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録に掲載しています。都議会ホームページのアドレスは、http://www.gikai.netro.toky.jp/また、都議会ホームページでは、PDF 形式や HTML 形式、音声付きがご利用になれます。
新監査員の紹介。石野茂、西東京市選出。民主党。略歴は都議2期を平成17年から現在。経済公安委員会委員長を平成18年から19年まで務めました。林田武、西多摩選出、自民党。略歴は都議3期を平成13年から現在。環境建設委員会委員長を平成16年から17年まで務めました。
さて次は、会議録、速記録のご案内です。本会議委員会の議事の経過や結果を記録・編集したもので、会期委員会終了後、土曜日・日曜日及び休日を含まず、おおむね30日から50日後に発行されます。都議会議事堂2階、都議会図書館、都庁第一本庁舎3階、都民情報ルームや、都内主要公立図書館、都議会ホームページでお知らせしています。お問い合わせは、都議会議事課、電話 03-5320-7300、 7146へどうぞ。
続いてインターネット中継および録画映像のご案内です。都議会ホームページでは本会議の模様をインターネット中継しています。また録画映像もありますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは都議会広報課、電話0353207126へどうぞ。
そして都議会便より展示版テープ版のご案内です。都議会便よりは目の不自由な方のために展示版エンボス式やテープ版を発行しております。ご希望の方、またはお知り合いで希望する方がいらっしゃいましたらご連絡ください。お問い合わせは都議会広報課、電話0353207126へどうぞ。
平成23年第3回定例会、各会派等の議案への賛否。各会派等の議員数は次の通りです。平成23年10月18日現在、都議会民主党50人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民931人、無所属都議会日本創新党1人、無所属八王子活性化研究会1人。以上です。
それでは知事提出議案から申し上げます。まずは条例です。いずれも一部改正の条例です。東京都立学校設置条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例、東京都都税条例、東京都スポーツ振興審議会に関する条例、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、東京都高齢者円滑入居賃貸住宅登録手数料条例、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例、全会一致で可決されました。
次は契約です。中央環状品川線中目黒換気所建築工事請負契約、日本共産党自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。国分寺立教仮称高桁政策仮設工事23北北国分寺328請負契約、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。警視庁志村警察署庁舎23改築工事請負契約、警視庁有家族待機宿舎東大和住宅仮称23新築工事請負契約、都立第五商業高等学校23校舎棟改築工事請負契約、東京消防庁日野消防署庁舎23新築工事請負契約、黒目川黒目橋調節地工事その10請負契約、都庁舎23昇降機設備改修工事その3請負契約、都庁舎23昇降機設備改修工事その4請負契約、全会一致で可決されました。
次は事件です。首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都立学校における誤嚥事故に伴う損害賠償の額の決定、防護服セットほか一種の買い入れ、全会一致で可決されました。
そして人事です。東京都教育委員会委員の任命、竹花豊。日本共産党自治市民は反対、 日本創新党八王子活性化研究会は欠席のため賛否不明。その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査院の専任石毛茂、日本共産党自治市民は反対。その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査院の専任林田武、自治市民は反対。その他の会派は賛成で同意されました。東京都監査院の専任金子陽子、東京都収容委員会予備委員の任命。西道隆、日本創新党八王子活性化研究会は欠席のため賛否不明。その他の会派は賛成で同意されました。東京都名誉都民の選定、小野隆、水木茂、全会一致で同意されました。
今度は議員提出議案です。まずは意見書です。私学支援、妊産婦と胎児等に対する支援の充実、放射性物質の検査体制の確立と適切な情報提供、生活保護世帯に対する冷房機器購入費等の支給、障害福祉サービスの報酬改定、重症心身障害児・障害者通園事業の利用者に対するサービスの維持・向上、超高齢社会に対応するための介護人材の確保、全会一致で可決されました。
次は決議です。東京都議会議長、和田宗春君不信任。民主党、日本共産党、生活者ネットワーク未来、自治市民は反対。その他の会派は賛成で可決されました。第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致。日本共産党、生活者ネットワーク未来、自治市民は反対。その他の会派は賛成で可決されました。
各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
平成22年六角会計決算特別委員会委員、平成22年度公営企業会計決算特別委員会委員の紹介。まずは平成22年度各会計決算特別委員会委員です。委員長斉藤敦史民主党、副委員長山香明美自民党、副委員長上野義弘民主党、副委員長長橋圭一公明党、理事三宅正彦自民党、理事高倉良生公明党、理事村上秀子自民党、理事熊木美奈子民主党、理事猪爪雅美民主党、理事大津博子民主党、山内玲子生活者ネットワーク未来、安倍上美和子日本共産党、小林健二公明党、加藤正幸公明党、桜井博之自民党、高木圭自民党、佐藤由美民主党、田上育子民主党、遠藤守公明党、中谷文隆自民党、坂本久志民主党、中山信之公明党、上林茂自民党、服部幸男自民党、山口拓民主党、松下玲子民主党、野上幸恵民主党、今村瑠香民主党、吉田信夫日本共産党、田中武志自民党、古賀俊明自民党。以上、平成23年9月29日現在、計31人です。
次は、平成22年度公営企業会計決算特別委員会委員です。委員長、小磯明、自民党。副委員長、岡田真理子、民主党。副委員長、谷村隆彦、公明党。副委員長、山田忠明、自民党。理事、石森隆之、自民党。理事、中谷雄二、民主党。理事、山下陽子、民主党。理事、立花正吾、公明党。 理事小宮安里自民党、星浩子生活者ネットワーク未来、加地佳代子日本共産党、山崎一輝自民党、クリスタ善光民主党、斉藤康弘公明党、島田幸成民主党、高橋和美自民党、滝沢圭一民主党、大松明公明党、原田大民主党、田添民夫日本共産党、宇田川聡自民党、吉田光一郎民主党、大沢昇民主党。以上、平成23年9月29日現在、計23人です。ここで、決算特別委員会についてご説明します。都議会では、通例として、知事から提案される前年度の決算を審査するために、第3回定例会において、各会計決算特別委員会及び公営企業会計決算特別委員会を設置します。各委員会は分担事項ごとに2から3の分科会を設け、10月から12月にかけて集中的に審査、つまり説明、質疑、意見開陳、評決を行います。第4回定例会本会議において、各委員会の審査の経過と結果が報告された後、各決算の認定について議決します。
国会政府への意見書。それではこれから意見書の要旨をお伝えします。私学支援に関する意見書。平成24年度予算編成にあたり、私学教育の重要性を認識し、教育基本法第8条及び教育振興基本計画の趣旨にのっとり、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持するとともに、次の事項を実現するよう強く要請する。1. 私立高等学校等の経常費助成等に対する補助を拡充すること。2. 私立高等学校等における耐震化・省エネルギー設備導入など、施設・設備に対する補助制度を拡充すること。3. 私立高等学校等就学支援金制度をさらに充実させるとともに、都道府県に対する国の補助を拡充し、保護者負担の軽減を図ること。4. すべての世帯において、保護者負担が増大しないように、幼稚園就園奨励費補助を拡充すること。5. 都道府県の行う私立高等学校等奨学金事業に対する国の支援を拡充すること。6. 私立専修学校については、専門課程及び高等課程に対する新たな助成制度を設けること。
民間部と対児等に対する支援の充実に関する意見書。民間部等に対する支援の充実に関し、国の責任において次の事項を実現するよう強く要請する。1. 民間部が放射線の胎児や母乳への影響、その他日常生活の疑問及び不安について相談し、最新の情報をもとに適切なアドバイスを得られる相談体制を確立すること。2. 妊産婦、胎児及び乳幼児に対する放射線の健康影響について、より具体的でわかりやすい情報提供を行うこと。3. 被災した妊婦が安心して出産できるよう、経済面も含め支援策を講ずること。
放射性物質の検査体制の確立と適切な情報提供に関する意見書。国の責任において次の事項を実現するよう強く要請する。 1. 安全な食品が確実に流通し消費されるよう食品検査体制を強化すること。 2. 福島第一原子力発電所の事故に関する迅速かつ正確な情報提供を徹底するとともに、直接国民が問い合わせできる相談窓口を充実させること。
生活保護世帯に対する冷房機器購入費等の支給に関する意見書。生活保護世帯における 冷房機器購入費及び設置費用を一時不動で支給できるよう強く要請する。
障害福祉サービスの報酬改定に関する意見書。次の事項を実現するよう強く要請する。1、障害者、障害児を支える人材確保、良質なサービスの提供及び安定した事業運営が可能となるよう、地域区分について大都市における人件費、土地取得費、物件費等を反映した割合とすること。2、重症心身障害児、障害者、通園事業については、医療的ケアを必要とする利用者の実態や、事業所の 93% が送迎を実施していることに鑑み、十分な人員体制の確保や、送迎が可能な報酬単価とすること。3、新たに創設される放課後デイサービス事業については、重度の障害児が利用できる報酬単価とすること。4、個別給付化される地域移行支援、地域定着支援については、隊員意欲向上の働きかけ等必要な支援が十分実施できる報酬単価とするとともに、関係機関の連携体制を今後とも推進できるよう個別給付に加え、財源措置を講ずること。5、福祉・介護人材の処遇改善事業については、介護職員等の処遇改善の恒久化を図るため、報酬化すること。6、通所サービス等利用促進事業については、重度の障害者等が安定的に通所サービスや短期入所を利用できるよう恒久化し、報酬に送迎加算を設定すること。7、重度障害者の地域での自立生活を保障するため、区市町村が支弁した費用額の2分の1を国が負担する国庫補助事業とすること。
重症心身障害児、障害者通園事業の利用者に対するサービスの維持・向上に関する意見書。重症心身障害児、障害者通園事業の法定化にあたっては、現行の利用実態や送迎の実施をはじめとしたサービス内容を踏まえた報酬単価とサービス類型の設定などにより、利用者に対するサービスの維持・向上を図るよう強く要請する。
超高齢社会に対応するための介護人材の確保に関する意見書。超高齢社会に対応するための介護人材確保措置として、介護福祉士等就学資金貸付制度及び介護雇用プログラム事業を平成24年度以降も引き続き実施するよう強く要請する。
意見書の要旨をお伝えしました。
会派等構成変わる。平成23年9月14日付で、相川博議員が都議会民主党を退会し、八王子活性化研究会を結成しました。これにより会派等構成は次の通りとなりました。都議会民主党50人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属都議会日本創新党1人、無所属八王子活性化研究会1人。以上、平成23年9月14日現在、定数127人、原因125人です。
さて、都議会便りをしまいに、平成23年第4回定例会の予定を申し上げます。11月30日、本会議開会。12月7日、本会議代表質問。8日、本会議一般質問。9日から13日、常任委員会。15日、本会議閉会。東京 MX、地上デジタル放送 Q チャンネルで本会議の模様を生中継、ダイジェストで放送します。以上、声の都議会だよりをお届けしました。 問い合わせは東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、 新宿区西新宿 2-8-1、 電話 03-5320-7126 へどうぞ。